私たちはですね、これまでこのセミナーを通して、私たち一人一人は証人である、キリストの証人である、そして、伝道者であるということを学んできましたけれども、私たちの伝道の模範はあくまでもイエス様なんですね。私たちはイエス様の伝道方法に習っていく必要がありますけれども、ホワイト夫人が書いたミニストリーオブヒーリング、ここにですね、大切な私たちに対するメッセージがあります。人の心を動かすにはキリストの方法だけが真の成功をもたらす。人間と交際しておられた間、救い主はその人たちの利益を図られ、同情を示し、その必要を満たして信頼をお受けになった。そして私についてきなさいとご命令になった。個人的に努力をして人々に近づいていくことが必要である。納得させる力と祈りの力と神の愛の力が伴うならば、この働きが実を結ばずに置くはずはなく、必ず結ぶのである。ここにですね、素晴らしい約束があります。で、イエス様はですね、人々を招く前に4つのことをされたということがわかります。まず人々と交わられた、そして相手の利益になって、いるかというですね、そういう配慮を持っていくということ、そして同情を示すということ、そして人々の必要を満たす。で、この働きをされた後でイエス様は私に従ってきなさいと招きをされたわけなんですね。で、私たちはこの秋とクリスマスに伝道講演会を行いますけれども、この講演会はですね、まさにこの招きを行うための講演会なんですね。ですから私たちはその講演会に入る前にですね、その前段階としてこのイエス様がなさった4つのこと、これをですね、今私たち忠実にしていくという必要があるわけなんですね。効果的な伝道ということについて、触れておきたいと思うんですね。7つのポイントをちょっと紹介させていただきたいと思います。私たちどうやってね、効果的に伝道することができるのか。まずはですね、表裏のない生き方を示すということなんですね。で、このような生き方は、私たち自身がキリストとの純粋な生きた関係を持っていくことから生まれていきます。ヨハネ 15-5 でイエス様もおっしゃいましたね。私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからである。120日の祈りを通してですね、私たち本当にこう主と交わっていく、ブドウの木であるイエス様にですね、つながっていく、主とつながっていくっていう経験を日々積み重ねていきたいと思うんですね。ホワイト夫人こういう言葉を書いています。他人に及ぼす我々の感化は、我々の言う言葉よりは我々の人格次第であると。まあ、ちょっとドキッとさせられるような言葉ではないかなと思います。私たちが何をするとか何を語るとか、そういうことよりも私たちが何者であるかということがより重要だというわけなんですね。ジョー・オルドリッチがまたこういう言葉を言っています。クリスチャンは福音を述べ伝える前に福音そのものであるべきだ、はい、もう私という存在自体が福音であるべきだって。主の恵みの中に生きていく、もうこのためにはですね、本当にブドウの木であるイエス様につながっていく以外にないんですよね。以前こういう話をさせていただいたことがありましたけれども、失礼しました。インドに来たですね、アメリカ人の宣教師たちがいました。 彼らはですね、ヒンズー教の背景を持った人々にどのように接していったらいいのか、どうやって彼らに福音を伝えていったらいいのか、さっぱりわからなかったというんですね。それで当時インドに来ていたガンジーのところに行ってアドバイスを求めたというんですね。ガンジーは彼らの話を黙って聞いていました。そしてそこにあったですね、花瓶に生けてあったバラの花を指さしてこう言ったそうです。あなた方がするこの国でできることは何もありません。ただあの花のように会ってください。あの花はただそこにあるだけです。でも花が咲いている限り、そこに存在している限り、素敵な香りを放っています。あなた方はあの花のようであってください。どうかインドの人々にイエス・キリストの香りを放つ存在であってください、こう言われたそうなんですね。私たちは普段どんな香りを放っているでしょうかね。疲れた香りではなくて、加齢臭でもなくてですね、キリストの香りを放つものとさせていただきたいなと思います。効果的な伝道、まず私たちが表裏なく人々と接していくということ、そして第2番目は、私たちのこの伝道の働き、これね、自然であるべきだと思うんですね。何かこう伝道しなきゃ力んだり背伸びをしたりするのではなくて、ありのままで人々に希望を伝えるものとして、用いていただきたいなと思うんですね。で、以前ですね、私が神戸の教会で牧会をしていた時に、琵琶湖教会というところがありまして、そこでですね、4日間の伝道講演会の講師として招かれたことがありました。で、当時 PMM の先生がですね、その琵琶湖教会の牧師をしてくださっていたんですけれども、その先生がですね、琵琶湖のほとりの、宿を私のために準備してくださっていました。で、本当に、国民宿舎でですね、ちょっと古びた宿だったんですけれども、3泊4日ですね、目の前がもう琵琶湖のビーチなんですね。もう最高のロケーションで、本当に私自身もですね、癒されるような体験をさせていただいたんですけれども、初日の夜、夕食にすごいごちそうが出てきたんですね。海鮮であるとかステーキであるとかですね、本当に感謝なんですけれども、次の朝ですね、その宿のおかみさんにちょっと聞いてみたんですね。昨日本当に美味しい夕食ありがとうございました。もしできたら野菜中心の食事って可能ですかって聞いてみたんですね。するとそのおかみさんがですね、びっくりして、お客さんベジの方ですかってこう尋ねられたんですね。で、実はうちベジ大好きなんですって。ご主人様がですね、京都でずっとですね、懐石料理のこの修行をしてくださっていて、お客さんに本当はですね、いろんなこう菜食料理をこう出したいんだけれども、なかなかですね、そういうニーズがなくて、菜食料理出したくても出せなかったんだ。でも花さん、ベジであったら出させていただきますって言って、もうその日からですね、ものすごい料理がどんどんどんどん出てきたんですね。なんか次から次に美味しい菜食料理が出てきて、いや、このコスト大丈夫かなと思って、いや、これ大丈夫ですかって聞いてみた。もう大丈夫です、もう主人喜んで作れるのが嬉しくてって、もうどんどん食べてくださいっていうですね、本当に素晴らしい経験をさせていただきました。で、水木金土と4日間の講演会だったんですね。で、最初から私牧師として、この近くの教会の講演会に来てますっていうことを宿のご主人とおかみさんにお話をしていました。で、もしできたら来てくださいねって言ってたんですけども、ちょうどですね、講演会がお昼時で、なかなか難しかったんですね。でも最終日土曜日のお昼にですね、そのおかみさんがなんとですね、予定をこう調整してくださって講演会に来てくださったんですね。はい。そして教会の方が、今日はどうして講演会に来られたんですかって 聞かれたらですね、そのおかみさんがこうおっしゃったそうなんですね。花田さんを見ていたら教会に来たくなりました。これ別に私自分を誇ってるわけではないんですけれども、本当にですね、良い交わりをさせていただいて、本当にこう自然な形で主を明かしすることができたかなって思ったんですね。でその後もですね、その宿のご主人とおかみさんとですね、良い関係を持つことができています。何かこう肩に力を入れて伝道しなきゃではなくて、私たちの普段の生活を通してイエス様を明かしすることができたとしたら、これは素晴らしいことですよね。そして3番目、個人的であるということなんですね。個人的、人と人との交わりを通して福音というのは一番効果的に伝えられていきます。じゃあ個人的でない方法というのは何かというと、トラクトを配ったり、あるいはこう私もやってますけども、ラジオですね、こう宗教放送をしたり、あるいは広告を出したり、よく車にこうステッカーが貼ってあったりします。それから講演会とかも、まあ、個人的ではない方法ですね。でこれらの方法は別に悪いと言っているわけではありません。ただですね、やっぱり例えば講演会をするにしても、その前に個人的なつながりがあって初めてその講演会っていうのも意味が出てくるものであるということを、ぜひですね、覚えておいていただきたいなと思うんですね。人が本当に助けが必要な時、人々が頼るのはやっぱり信頼のおける友人、知人であると思います。そのような信頼される隣人にさせていただいたら本当に嬉しいと思いますね。でそのためには私たちはですね、本当にただ祈ってるだけではなくて、祈ってる人と取りなしてる人と具体的に交わりを進めていく必要があります。イエス様は私たちに対して、あなた方は地の塩であると言ってくださいました。で例えばですね、テーブルの上にどんなに高級な高価な塩が置かれていたとしても、それが瓶の中に入っているだけでは何の意味もないんですね。その瓶から塩が出て料理に接触して初めて、その塩は塩としての価値を見出すことができるわけですよね。ですから私たちも本当にこう出ていく、出ていき方はいろいろあると思いますけれども、取りなしをしていくということ、そして出ていくということ、これがですね、個人的な伝道するということにつながっていきます。そして4番目、言葉を用いていくということなんですね。後でローマの10の14を、引いていただければと思いますけれども、行動が伴わない言葉が虚しいように、言葉が伴わない行動もですね、虚しくなっていきます。先週証の仕方講座をさせていただきましたけれども、まず皆さん、証を書くところから始めていただきたいと思うんですね。そして皆さんの言葉を通して人々に証するということを、チャレンジしていただきたいと思います。そして5番目、家庭を重視するということなんですね。人が、バプテスマを受けて救われていくのは、一気にそれができることではないんですね。いろんな関わりがあって、神様のいろんな導きがあって、その積み重ねがあって人々は初めて導かれていくようになります。ですから私たちはある意味でその神様の時が満ちるまで忍耐を持って祈り続けていく必要があります。忍耐が必要なんですね。愛とは関わり続けていくことであると思います。諦めないで取りなしていく、愛し仕えていく、これをですね、続けていきたいと思うんですね。聖書を開いていきたいと思いますけれども、歴代志下の15章の7節、歴代志下15章の7節、新共同訳聖書で読みたいと思いますけれども、しかしあなたたちは勇気を出しなさい、落胆してはならない、あなたたちの行いには必ず報いがある。 しかしあなたたちは勇気を出しなさい。落胆してはならない。あなたたちの行いには必ず報いがある。私たちが行っている取りなしの奉仕はやがてですね、必ず100倍の実を結ぶ種をまいている働きなんだ、そのことを信じていくならばですね、失望することはないと思います。で、このために私たちが犠牲を払った時間っていうのは必ずですね、大きな実を実らせることになる、このことを信じて、この取りなしの奉仕続けていきたいと思います。そして6番目はですね、チームを重視していくということなんですね。これは以前ですね、SS ガイドでこういう言葉がありました。ちょっと紹介させていただきたいと思いますけれども、一人の人がキリストのもとへやってくるのは多くの輪を持った鎖に似ています。最初の輪があり、中ほどの輪があり、そして最後の輪があるからです。その人がキリストに改心する決心をするまでには多くの人からの感化や多くの人との会話があるのです。私は時々最初の輪になる喜びを、普通は中ほどの輪になる喜びを、そしてたまに最後の輪になる喜びも知っています。神様は私が最後の輪となるようにだけ召されたのではありません。私がいつも忠実であらゆる人を愛するようにと召されたのです。皆さん、取りなしを今してくださっていると思いますけれども、そこのリストに挙げてある人をですね、私一人で導かなければならないとは思わないでください。その人が導かれ救われていくためには、いろんな人が関わっていく必要があるんですね。もしかしたら皆さんは種まきの部分、あるいは水をまく部分に関わっているのかもしれません。収穫は別の人がするかもしれない。でも神様がそれぞれにですね、必要に応じて必要な時に人を送って、その人を必ず導いてくださる。だから私たちが必要するべきことは、その人のために取りなし続けていくことであるということを、覚えていただきたいと思うんですね。ですから、できるだけですね、この教会にその方を導いて、教会でいろんな友情関係を結ぶように、導いていくことができればと思います。今コロナでね、なかなかそのことが難しい状況ですけれども、神様が道を開いてくださるように祈りたいと思います。それから、7番目ですけれども、相手との信頼関係、これをですね、大切にしていきたいと思います。で、この信頼関係を結ぶためにですね、私たちはやっぱり心がけておかなければならないことがいくつかあるような気がします。で、私ですね、よく伝道の話をするときに、ミミズクの術という話をすることがあるんですね。ミミズクってわかる？フクロウみたいな。フクロウとミミズクって同じですか？ミミズクね。ミミズクは、いつ子育てをするかっていう話なんですね。鳥ですから、卵を産んで、そして温めて、そしてヒナが帰って餌をあげて、こう子育てをしていきますね。で、皆さん、例えばですね、皆さんが母鳥だったとして、卵を産みました。で、これをですね、一生懸命温めなければいけないんですね。で、これ大変な作業だと思いますけど、皆さん、春夏秋冬、与えられたらいつ、卵を温めますかね。きっと楽をしたいと思う人はですね、あ、じゃあ夏お願いしますって。ちょっとサボっても卵は冷えることないでしょうから、夏に温めるようにしようかなって思うかもしれませんけれども、ミミズクはですね、その逆で一番寒い冬に卵を温めるそうなんです。大変だと思います。卵が冷えないようにもういつもですね、ケアをしなければならない。で、なぜこのミミズクはですね、その一番大切な時を選んで卵を温めるのかというと、その卵が帰った時ですね、例えば夏楽をして、卵を温めたとしても、ちょうどですね、ヒナが帰る頃は、秋からこう冬になっていく、つまり生まれたヒナが食べる餌がなくなってくる頃なんですね。 でも冬にですね、頑張って頑張って卵を温めていたら、ちょうど春先にですね、餌がこう出てくる頃に、ヒナがこう生まれてくる。つまりミズクはですね、自分の都合に合わせてこの働きをするのではなくて、相手の都合に合わせて、自分が犠牲を払っているということなんですね。私たちが誰かを伝道するという時も、この姿勢というのは本当に大切な姿勢ではないかなと思うんですね。こう相手を優先していく、相手の都合にこう合わせていく、この配慮は大切かなと思います。私たちが秋にクリスマスに行おうとしている講演会はある意味で逆なのかもしれないですね。教会の都合に求道者の方を合わせてもらう、ね、何月何日何時からこの場所に来てください、ね、この話を聞いてください、こちらの都合に合わさせるわけですけれども、それをしようとしているわけなんですけれども、そのためにはですね、今の段階から、普段交わっている中から本当に相手の必要に応えていく、そういう姿勢を示していくことが非常に重要だと思います。大切なのはですね、私たちが取りなしている人たちにとっての心の友になるということだと思います。本当にその人にとっての心の友になれるかどうか、それが問われているような気がします。そのためにですね、一つ必要なポイントは相手の話を聞いてあげることではないかなって思うんですね。一つの詩をちょっと紹介したいと思います。聞いてくださいという詩なんですね。私の話を聞いてくださいと頼むと、あなたは助言を始めます。私はそんなことを望んではいないのです。私の話を聞いてくださいと頼むと、あなたはその理由について話し始めます。申し訳ないと思いつつ、私は不愉快になってしまいます。私の話を聞いてくださいと頼むと、あなたは何とかして私の悩みを解決しなければという気になります。おかしなことに、それは私の気持ちに反するのです。祈ることに慰めを見出す人がいるのはそのためでしょうか。神は無言だからです。助言したり調整しようとはしません。神は聞くだけで、悩みの解消は私に任せてくれます。だからあなたもどうか黙って私の話を聞いてください。話をしたかったら、私が話し終わるまで少しだけ待ってください。そうすれば私はあなたの話に耳を傾けます。私も牧師という職業柄ですね、どうしてもなんかこう喋らなきゃいけないとかですね、教えなきゃいけないっていう気持ちにさせられることがあるんですけれども、一番大切なことは聞くことなんですね。条件付きではない友情を育むことができたら素晴らしいことだと思います。相手がですね、この福音のメッセージに反応しようがしまいが、この相手の人は、あなたは私にとっての大切な人なんですよということを示すことができれば素晴らしいことですよね。今5人の取りなしの祈りのリストを作っていただいていますけれども、ある方がですね、いや私5人もちょっとノンクリスチャンの友達がいないんですって言われる方がいらっしゃいました。で、教会生活が長くなっていけばいくほどですね、私たちの周りにノンクリスチャンの友人が少なくなっていくっていうですね、傾向があります。私たちどこで人間関係を築いたらいいのか、このこともですね、ちょっと一言触れておきたいと思うんですね。で、まず私たちの知り合いの人、はい、知り合いの中でまだ人間関係を築いていない人たちってたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。家族、親戚、隣人、友人、同僚、学生、その人たちをですね、私たちの日常生活の中にこう巻き込んでいくことができないでしょうか。マタイはですね、イエス様から弟子として招かれた後、彼は喜びのあまり何を しましたかね。マタイは救われた後パーティーを開いたんですね。そして、 まだ主を知らない友達をそのパーティーに招きました。そしてそこにイエス様を招いて交わりの時を持っていったんですね。こうまずは食事を一緒にするっていうのは本当に大切なことかなと思います。早くコロナが明ければと願いますね。そしてかつて知り合いだった人っていうのも私たちの中にたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。学生時代の友人であるとか、以前の会社の同僚であるとか、以前住んでいた場所の隣人であるとか、もう連絡が取れなくなっていた隣人とか、もうとにかくいろいろですね、かつて知り合いだった人のリストってたくさん挙げられるんじゃないかなと思います。私はですね、 Facebook を使って、今これにチャレンジをしています。1500人ぐらいですね、 Facebook つながっているんですけれども、まあ、よくその中身をチェックしたわけではないんですが、少なくともですね、2割から3割はまだイエス様のことを知らない、そういう人たちがつながっているんですね。そういう人たちと接触を持つ方法、きっと皆さん何か見出していけるんじゃないかなと思います。それから知り合いになりたいと思っている人、この人たちのためにも祈っていただきたいなと思います。ある牧師はですね、朝犬を散歩する、これがですね伝道になるんだっていう話をしていました。私は犬をもペットを持ってませんけれども、なんかこう仲良くなるらしいですね。他に散歩している人、ね、この犬を通して伝道する、あるいはですねラジオ体操に毎朝出席することで、友達になってその人を講演会に連れてくるっていうね、そういう牧師も、いらっしゃいましたけれども、何かそういう、 こう交わりっていうのが私たちの前にはあるかもしれないですね。私以前神戸にいた時にですね、SNS を使っての伝道を何度か試みたことがあります。で当時ですね、ミクシーという SNS が大変流行っていたんですけれども、そこでですねある、グループを作ったんですね。ケーキバイキング大会というグループを作りました。で私もともと甘いものが苦手だったんですけど、ケーキなんかもう食べようとも思わなかったんですが、神戸に行ったらですね、まあケーキが美味しくてケーキの虜になってしまいました。それでこの、まあ、趣味というかですね、これを使って伝道できないだろうか、そうだケーキバイキング大会を教会でやってみようと思ったんですね。そしてこういうグループを作ってですね、皆さんケーキ好きの人集まれと、で皆さんが好きなケーキのお店のケーキを2つ買って、ここに集まってきてください。でそれをこうちょっとずつ切り分けてシェアして皆さん楽しみましょうっていう会を作ったんですね。でこの住所だけ書いてたんですけれども、当日になったらですね、もうといや六甲山の向こう側にいるある大学生の男の子がですね、ケーキの箱を持ってきて、すいません会場ここでしょうかって言って来てくれたりしました。で初めて集まる人たちがそこにこう集められるわけなんですけれども、普通は初対面の人とこう会ったらどうしますかね、じゃあ自己紹介をみたいな話になると思うんですけども、もうですねそこにはケーキ好きの人たちが集まっているので、自己紹介なんかする必要ないんですね。もうケーキの話でいきなり盛り上がってですね、もう本当に楽しい時を持つことができました。まあ、ちょっと事情によってですね、ケーキバイキング大会2回で終わってしまったんですけれども、いろいろですね工夫すると楽しい伝道を私たちすることができるんですよね。他に、趣味を生かしたりですね、あるいはここにですね戦略的消費者運動という言葉を書きましたけれども、私たちが普段使っているお店とかですね、いつも交わるお店の店主とか、これも伝道の対象かもしれません。そこにいらっしゃるなんとかさんセブンイレブンのお兄ちゃんに伝道しようですね、はい、トラクトを渡したっていう話をねしてくださってましたけれども、私たちがいつも、使っているコンビニであるとか美容室であるとかレストランであるとか、ね、私実はこの伝道非常に得意としてるんですけれども、 よく使っているレストランのお店の人と仲良くなるとかですね、本当にですね、もう楽しく証しをすることができるんですね。以前その神戸にいた時に、スポーツジムにちょっと通っていたことがあったんですね。まあ、週1回ちょっと体を動かさなきゃと思って、ジムに行ってたんですけれども、そのジムのインストラクターとやっぱりこう仲良くなることができました。で、早いうちにちょっと証しをしたいなと思って、自分の仕事について話したんですね。いや、実は自分は牧師してるんですよって言ったら、そのインストラクターが本当にびっくりしてですね、え、牧師ですか、これですかと言ってですね、私そういう人に初めて出会いましたっておっしゃったんですけど、いやー、でも花さん、なんか見てたらなんか違うなと思ってたんですよとかですね、またこれもリップサービスですけれども、そうやってですね、仲良くなることを通して私たち主を明かしすることができるんですよね。その他ですね、私神戸にいた時に保護司としての働きをしてたことがありました。まあ、このことはですね、またいつか何か明かしする機会があるんじゃないかなと思います。ですね、はい、ちょっとこの人間関係の築き方、実は私たちの周りにですね、たくさん友達になることのできる可能性があるということを、覚えていただきたいと思うんですね。はい、次に行きたいと思います。覚えておくべきポイントを4つ挙げさせていただきました。まず祈るっていうことですね。皆さん今続けておられること、主をどうぞあなたを求めている魂と出会わせてくださいって、求めている人と出会わせてください、こう祈っていただきたいと思います。そして具体的にですね、祈っている人が、この人が今どういう霊的な状態にあるのか、そのことを主を教えてくださいって、そういう祈りをしていただきたいなと思いますね。そして聞くということ、さっき聞いてくださいっていう詩を紹介させていただきましたけれども、良い聞き手になるっていうことが大切です。そして、3番目、共通の土台の上に立つというふうに書かせていただきましたけれども、私が祈っている人と私が持っている何か共通項はないかということを探していただきたいと思うんですね。共通の関心であるとか、共通の環境、共通の職業、共通の趣味、共通の悩みがあったとしたら、私たちはそこからですね、切り込んでいくことができる、会話を始めていくことができるんですね。共通の話題がないか探していただきたいなと思います。そして、そこが見つかったらですね、その相手の人の関心、必要に焦点を合わせてお話していただきたいと思うんですね。自分に焦点を合わせるのではなくて、相手に焦点を合わせて、話を始めていく。そして4番目はですね、霊的な事柄について早めに触れていくということが大切だと思います。私もですね、意識しているのは、誰かと出会ったら私が牧師である、クリスチャンであるということをできるだけ早い段階で、お話しするようにしています。ですから皆さんもですね、ノンクリスチャンの方と出会ったら、タイミングを見て、明かしていく必要があると思いますけれども、自分がクリスチャンであるということ、神を信じるものであるということ、教会に通っているものであるということ、早めにですね、明かしすることができれば、その後ですね、本当にチャンスを見て霊的な話をすることができるようになっていきます。これを踏まえてですね、ちょっともう一度ですね、皆さんが今取りなしをしておられる、その取りなしの祈りのリストを見直していただきたいな、そのように思ってるんですね。で、ちょっと皆さん、今日来られた方はですね、こういう3枚の紙が入っていたかと思いますけれども、ちょっとこれを見ていただければと思うんですね。一番上にですね、感化リストっていうもの、そしてその次に準備の度合い段階表っていうもの、そして、感化リストの空白のものが3枚セットで入っていると思います。 で、その一番上の感化リストのサンプルをですね、ちょっと見ていただきたいと思うんですけれども、これは何かっていうと、鳥なしの祈りのリストなんですね。で、鳥なしの祈り、いろんな方法があるんですけれども、これはですね、私がいろいろ見てきた中で、非常にですね、優れた鳥なしの祈りのリストだな、思って、ちょっと今日参考までに皆さんに紹介させていただきたいと思います。まず一番左側にですね、名前ってありますね。これは3つの3人の人のリストをこう書くようになっていますけれども、皆さんが取りなしている人の名前をこう書いていただきたいと思うんですね。例えば、神田じゃなくて下田凛子さん、かっこ仮称ですね。それから2番目が平山金志郎君、そして3番目が中島佳子さん、ちょっと気持ち悪い名前になってしまいましたけれども、名前を書いてください。そしてその横にですね、準備の度合い、括弧1から4というふうに書かれていますけど、これ何かっていうと、その次のですね、準備の度合い段階表っていうのをちょっと見ていただきたいと思うんですけれども、ここにですね、一番右側にキリストを受け入れるという段階、そのすぐ左側にですね、求道者という段階、そのさらに左に傍観者という段階、そしてさらにその左に懐疑論者、さらにその左に霊障家という、レベル段階があります。で、皆さんがですね、今取りなしている方々が今どのような霊的な段階にあるのかっていうことをちょっとですね、踏まえておいていただいたらいいかなと思うんですね。で、このそれぞれの特徴についてここに書かれています。そしてこのそれぞれの段階にある人たちにどのように接していったらいいのかっていうですね、接し方のサンプルが書かれています。そしてその下に質問の例ってありますけれども、これ非常に重要だなって思うんですが、私たちがノンクリスチャンの人と何かこう会話をしているとしますね。で、その会話は何か普通にただごく一般的なこと、例えば今であればコロナの話であるとか、オリンピックの話であるとか、そういうこう普通の世俗的な会話をしているとします。でもその中でですね、何かきっかけを見つけて、この話題をですね、ちょっと霊的な話題へとチェンジしていくことができる、そういうタイミングっていうのが必ず出てくるはずなんですね。で、その時にどういう質問をして、この世俗的な会話から霊的な会話にこうチェンジしていくのか、ね、そういう、こうヒントがここに書いてあります。そしてどう対応していったらいいのか、注意事項っていうところが書かれていますので、それをですね、ぜひ皆さん参考にしていただければと思います。そして、もう一度その感化リストのサンプルの方に戻っていただきたいと思うんですけれども、名前を書いて、そしてこの方は今これぐらいの霊的な段階にあるっていうことを踏まえていただいて、そしてその横にですね、共通する部分っていうのがあります。例えばですね、私とこの下田凛子さん、ね、実は職業が同じだったね。そしたらそこに同じ職種、ね、そしてちょうど同年齢の子どもたちを持っていることが分かった、ね、同年齢の子どもたち、そして趣味が同じテニスだっていうことが分かった、共通する部分をここに書いて、見つけて書いていただきたいですね。そしてその横、話題を切り替える言葉ってありますね。ここにはサンプルとしてですね、凛子さん、最近クリスチャンの観点から書かれた親業の本を読んだんだけど、多分あなたも面白いと思うよ。つまりですね、この2人は同年齢の子供を持っているということが分かった、子育てをしている同士であるということが分かった。で、その子育ての会話の中でですね、実は、クリスチャンが書いたこの子育てのいい本があるんだよ、少しですね、この会話を世俗的なところから霊的なところにこうチェンジしていく。ですから、次私が今祈っているこの人と次に会った時にこういう会話をしようとかですね、祈りの中でそういうことをこうイメージしていただきたいということなんですね。 そしてその横に次のステップっていうふうに書いてますけれども、人間関係の面で、例えば次この下田さんに会った時に食事をしようとか、その次は一緒にテニスをしようと、ね、誘ってみようと、ね、そして家族ぐるみで何かをすることを考えてみようと、ね、そういうふうにこう準備していく。そして霊的な面では次会った時にこの霊的な話題を取り上げてみよう。そして親業に関する本をプレゼントしてみよう。そして教会に招いてみよう。次に会った時にどういうステップを踏むかっていうことまでですね、祈りの中で考えていくんですね。はい。で、皆さんぜひですね、一度この空白のですね、感化リストっていうのがありますので、これにですね、例えば皆さん3人取りなしていく人3人に、3人について次どういうふうに接したらいいのかということを祈りつつ、ちょっと書いてみていただきたいなと思っています。多分ですね、これを1枚書き上げていくには多分1時間ぐらい祈りの時間が必要になってくるかなと思いますけれども、皆さんがですね、取りなしの祈りの次の段階にステップを深めていくときに非常に参考になるものではないかなというふうに思っています。ぜひですね、皆さん今5人の祈りのリストを挙げておられると思いますけれども、ただ名前を挙げて祈るだけではなくて、ただ繰り返しその名前を挙げるだけではなくて、祈りの中でこの方に対してどう接していったらいいのか、どんな言葉を語りかけていったらいいのか、そしてこの人が今どんな霊的なニーズがあるのか、そのことをですね、聖霊によって教えていただく、そういう取りなしの祈りへと皆さんの祈りが深められていったら、これは本当に素晴らしいなというふうに思います。そして皆さんが今挙げてくださっているこの5人のリストは、必ずですね、最後までこの5人を祈り続けなければならないというわけではありません。祈っていく中で具体的に接していく中で、その名前をこう入れ替えていったり、名前がこう出てくると思います。そのあたりはですね、臨機応変に進めていっていただければと思います。皆さんのですね、この取りなしの祈りの奉仕が本当に神様によって祝福されることを祈っています。取りなしの奉仕を通して私たちがキリストの憐れみの心を持つことができるように、私たちの心が変えられていくようにですね、祈っています。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。